山崎忠の西播磨の山城。
辰野市辰野町上加条にあります辰野古城の芸です。築城の頃の様子ははっきりとは分かりませんけれども、赤松市を復興させました初代沖塩城主赤松正則の側室の子村秀が辰野市水町の塩屋城主宇野氏の養子となりまして、後に新たな拠点となりました辰野古城に移って、その息子正秀が辰野赤松氏の勢力を広げました。時代は戦国の真っ只中です。赤松正秀の息子の代になりますと、秀吉の播磨攻めの軍門に下ります。以後、正秀の次男広秀は、秀吉軍の一員としての軍功が認められまして、朝来市の武田城主に任じられました。今、天空の城として知られます、あの武田城です。一方、空き家となりました辰野古城には、一時秀吉の家臣が入りまして、軍事拠点として機能するように改修しました。赤松氏によります辰野古城の城主を整理しますと、初代は赤松正則の側室の子で宇野氏に養子に出ておりました村秀、二代目はその息子正秀、三代目は正秀の長男広貞、そして四代目が正秀の次男広秀です。辰野赤松家はこの4代80年弱で終わりました。結果的に秀吉の播磨進出でですね、落ち着きますけれども、三木の別所長春が謀反を起こして被殺しされたりですね、皇族城の攻防なども収束しまして、辰野古城は戦いより支配拠点へと役割が変わります。そんな安定期に初代城主となるのは、5万3000石で入りました蜂塚古六です。この頃から城は南の麓へと広がりまして、徐々に中世山城から近世の平山城へと装いを変えていきます。結局蜂塚氏は辰野城に4年いただけで、1585年には徳島へと転じまして、以後徳島藩主家として明治の廃藩置県まで続きます。蜂塚氏が去りました辰野城は目まぐるしく城主が交代します。後に広島藩主となります福島正則、秀吉一門の木下勝利、伊豆市藩主から岸和田藩主に転じます小出義政、そして山口広貞なる人物を経まして、一時は秀吉の直轄地となります。江戸時代には姫路城主のですね、池田輝政が辰野を含む播磨全域を支配します。姫路藩が52万石から15万石に縮小した後、本多正友が入りまして、辰野藩が復活します。それから順に小笠原氏、岡部氏、京極氏と短期政権が続きました。この後14年間の幕府直轄時代を経まして、1672年に脇坂康政が入ってから藩主が定着しまして、明治まで続きました。最後に辰野古城の縄張りを見ましょう。近世辰野城の北にそびえる敬老山頂に本丸、そして南の尾根先に二の丸を配した連閣式になっております。本丸の周りに石垣が残っておりまして、北に八幡宮がありまして、そこに至る参道が本丸の東側を回っております。この参道の一部は古城の石段と呼ばれます。本丸周辺にはですね、大量の瓦の破片が散乱しまして、本丸から南へ廓が連なりまして、二の丸へと至って、さらに南へと廓が続いて、南端の帯廓には土流が巡っております。そして近世辰野城からの大手道が通じております。